今朝は祈りの力と題して新井牧師より御言葉の取り次ぎをいただきます。
周囲の人たちから祈りの人と呼ばれるような方に初めて出会いましたのは、おそらく、院生の頃に神学生として派遣されていた神戸教会でのことでありました。当時すでに80歳を超えていたおじいちゃんで、記憶が確かなら名前は山下長次郎さんとおっしゃったと思います。かつて役員を長く務め、教会の中でもみんなに頼られるような方でありましたが、私が新学生として行っていた頃はもう世代交代をしていたようで、噂に聞くよりはだいぶ影も薄くなっていたような、そんな印象でした。でも学生である私に対しても、先生先生と呼びかけるその姿から、神様を第一とした信仰者として教会の精神的な柱、その大切な一本であるという、そういう自負を持って、そういうオーラを醸し出していたように思います。でこの方につきまして、歴代の神学生の先輩方から受け継がれていたことがありました。でそれは、いつか必ずとんかつを食べに連れて行ってもらえるぞということでした。若い新学生にボリュームのあるとんかつを食べさせてあげる、それをその方は使命としているというんです。で幸いとんかつは大好きでございますので、その日がいつ来るのかと心待ちにしておりました。でちょうどこの時期ですね、1月の中旬頃だったと思います。珍しく何もない、集会のない日曜日の午後礼拝後に、そのおじいちゃんからとんかつ食べに行きましょうとお誘いをいただきました。で待ちに待った瞬間であったはずなんですが、実はその時とても体調が悪かったんです。でその時点ではまだ判明していなかったんですが、それから1週間後に一晩七転抜刀しまして、観念して日赤で受診をしましたら、ひどい胃炎に加えて巨大な十二指腸潰瘍を患っておったんです。もちろんこのとんかつのお誘いを受けた時はそんな状態になっているとはつゆ知らず、ただただ胃が重い、食欲がない、ムカムカしっぱなしという、そういう状態でした。それでもその方のお誘いをお断りするという選択肢は新学生にはございませんでしたので、ありがとうございます、喜んでお供させていただきますとお返事をして、一緒に三宮のとんかつ屋さんへ向かいました。連れて行っていただきましたお店、大層な人気店のようで、昼間から大勢のお客さんで賑わっていたように思います。和風の作りで若干暗い店内だったと記憶しています。席に着きますと、このおじいさんはとんかつのセットを2人前注文いたしました。普通の展開でございます。でもその運ばれてきたとんかつを見たときに、誠に残念ながら絶望的な気分になったんです。巨大だったんです。その大きさで有名だったのかもしれないです。わらじのようなとんかつがドンと乗ったお皿が目の前に置かれました。セットのご飯とお味噌汁はおかわり自由ですという説明がきっとあったはずなんですが、それどころではございませんでした。まあ、体調が良ければ狂気乱舞するようなお皿なんですが、まあ、その時は見ただけで油汗が滴り落ちるというほどの動揺、大いに動揺いたしました。まあ、それでもこの方、おそらく年金暮らしでありましたでしょう。そういう方がせっかく連れてってくださった、残すわけにはいかないと腹をくくりまして、完食できるよう祈るような気持ちで食べ始めようとした瞬間、その祈りさえも打ち砕かれるような出来事が起こるんです。おじいちゃんがニコニコしながら、 私の分も食べなさいとほぼ全部を私のお皿に移してきたんです。もうそこからの記憶はほぼないと言ってもいいと思うんですが、必死にそのとんかつと戦いました。まあ、万軍の主は共におられると、そう告白したくなるほどの勢いでございますが、まあ、このおじいちゃん の笑顔を裏切ることだけはしないで終わったと思います。別れ際の本当に嬉しそうなその笑顔はとても印象深く残っているんです。でそのとんかつの話は実は今日の説教とほぼ関係がないっていうので申し訳ないんですが、お話ししたかったのはそのとんかつを食べさせてくださった山下さんというおじいちゃんのこと。当時神戸教会は建物の補強工事を行う計画をしておりました。古くて石造りの立派な礼拝堂教会でございました。でそれをきちんと保存をするために、その建物全体に接着剤のようなものを注入して補強するという、そういう計画でした。総工費が確か1億5000万ぐらいだったと思うんです。その献金を募り始めるんですが、その時の募金委員長に選ばれたのがこの山下さんというおじいちゃんでした。大きな献金を教会で募る時のエピソードというのはいろんな場面で見たり聞いたりいたします。私自身もそんなに大きくはありませんが経験をいたしました。やはりいつでもどこでも祈りっていうのはとても大きな力、原動力になっております。でこの神戸教会の補強工事、見た目には劇的な変化があるわけではありません。建物を補強するという工事ですから。なのに莫大な費用が必要で、実際にこう献金を募り始めても思ったように額が伸びなかったと記憶してるんです。まあ、これはなんとなく予想できる展開でした。それでもこの募金委員長を引き受けた山下さんは、毎週礼拝の後に献金の状況を簡潔に報告して皆の前で祈りました。まあ、こういう場面でよく先輩牧師たちは、祈るんや、祈ればなんとかなるんやとおっしゃっていた、そういうのを耳にしておりました。でも冷静になって考えてみると、祈ったところでどうにもならんのじゃないかと。祈ったらどうにかなるっていうけれども、いや実際には現実的には誰かがそれを献金してくれただけじゃないかというふうな不信仰なことをよく考えておりました。実際そうなんです。祈ったからといって献金が増えるというような魔法はありません。みんなが献金してくださるから無理かもしれないと思う目標がに達すると献金が捧げられるわけです。でもその結果を導いたのがやはり祈りだということを思い知らされることになります。山下さん礼拝後に必ず祈りました。皆の前で祈りました。その祈りを聞いて一緒にアーメンと唱えておりますと、だんだんだんだんこう献金しなければならないような気になってくるんです。結果を言えばほどなくして献金は目標に達しました。自分では何も稼ぎ出さない若輩の進学生には信じられないようなことが起こったような気持ちになりました。そして何よりも驚いたのは、少なからぬ人たちがさすが祈りの人山下長次郎だというようなそういう感想を言っているのを耳にしたんです。どういうことなんだと、あのおじいさんが祈ると献金が集まるのか、わけがわからない気分でした。でもなんとなく分かってきたんです。祈りその力というのは人と人とを結び合わせるそういう力だったんだということなんです。よく祈りというのは何ですかと問われます。その時に神様との対話ですと答えているのを見聞きいたします。実際に私もそのように答えることは多くあります。確かに祈りは神様に向き合って、その祈りを通して 自分自身を神様の前にさらけ出す、あるいは差し出す、賛美をし感謝をし、時に悔い改め、さまざまなことを願うなど、いろんなことを神様の前に自分自身をさらけ出して自由に語りかけます。礼拝をはじめ集会などで改宗を代表して祈る、その時はまた別の祈りになるでしょう。でも日々朝に夕に祈る際には、自分勝手なことを、好き勝手なことを祈ったりするものです。誰にも聞かれませんから、そういう意味では本当に自分自身の思いを打ち明けることができるでしょう。神様と一対一で向き合っていると思えば、まさにそれは神様との対話の時間です。しかしこの世的な物言いになるかもしれませんが、対話と言いながら実際はどうかというと、私たちからの一方通行になっているということの方が多いのではないかと。対話といえば、それはあくまでも相手が反応している、相手の反応があることを指しています。それが対話です。そういう意味で言うと、神様が直接的に、しかも分かりやすいように、うんうんそうそうとか相槌を打ってくださるようなことはないし、まして私たちの語りかけにダイレクトに答えてくださるということもありません。私たちが一方的に祈っているだけです。なのに祈りは聞かれている、対話だと多くの方々が証しするのはなぜでしょうか。それはやはりその祈りを神様は聞き届けていてくださると確信できるからです。時には結果としていろいろな願いなどを受け止めていただいた、そう思える、そういう結果がもたらされるからには他なりません。そして実はその結果をもたらしているのは、私たちの隣人であることが多いということにも注目をしたいんです。神戸教会での献金のお話をしました。山下さんは毎週皆の前で祈りました。その祈りはいつも神様に向けられたものでした。でもその祈りにこうして感謝の捧げ物を次から次へと増額してくださる方々が続出しました。この世的に見るなら、単にみんなが予定よりも多くのものを捧げたということなのかもしれませんが、そうしようという動機が祈りによってもたらされた。別の例で考えてみます。病の床にあるとき、何か困難を覚えているとき、私たちはそういった方々に祈っていますという声掛けをしますし、私たち自身が祈っていますと声をかけられます。この祈っていますという一言の持つ力、私は若い頃はそれを侮っていました。でも自分自身が震災で被災した時などに思い知らされるんです。それこそ数えきれない人たちから祈っていますという声掛けをいただきました。その祈っていますという言葉にどれほど励まされたか分かりません。今も言いましたが、若い時にはそれまでは祈っていますという声掛けをさほど深刻には捉えていなかったと言わなければなりません。単に挨拶のようなものだと思っていた節もなきにしもあらず。でも自分自身ではもうどうしようもなくなった時、できなくなった時に祈っていますよと言われたその一言、その祈りが大きな力になっていきます。なぜなら私は一人ではないと気づかされるからです。私たちは決してどんな時にも孤立しない、見捨てられることはない、誰かに覚えてもらっている、そして誰かに助け手を差し伸べてもらえる。そのように神様は祈りを聞いてくださっておられて、その 神様が誰かを私のもとに使わせてくださる。誰かがその祈りを私に届けてくださる。そういうことを悟らされたからです。つまり祈りというのは人と人をつないでいく力になっている。しかも神様は人を通して生きて働くということを知らされるきっかけになりました。そうなんです。神様は人を通して働かれます。ですから私たちは祈りの中で直接神様から応答がないということだけで祈りは神様に聞かれていないなどということはできないわけです。そうではなくて祈りは人と人を結び合わせて神様を通してまた具体的な力へと変換されていく、その人と人との間に立っておられるのが神様なのだと、そのように気づかされます。最後の晩餐の後、ゲッセマネの園で祈るイエス様がなぜ弟子たちに寝ないで祈っていなさいと命じたんでしょうか。それは祈りを共にしている、祈りを共にしてくれる仲間がいるという事実が、苦しみを味わう、あるいは孤独である、その心境を分かち合う慰めになったからではないかと想像してみました。イエス様にしてこの杯を取り除けてくださいと祈らずにいられなかった。その役割を十分に理解していながら、承知の上でそれでも今一人の人間として生きている限り、孤独の中で苦しみの中で祈りを通してその苦しみを分かち合ってくれる友を求めていたんではないか。なのに弟子たちは寝込んでしまいました。友に対しつながることで支えを求めたかもしれなかったのに、友は自分が思うほど自分のことを気にかけてはくれなかった、くれていなかった。もしそんなことを知ったらやはり寂しいわけです。通じ合っていたいと思う気持ちが弟子たちには十分伝わりきっていなかった寂しさを、イエス様を覚えずにいられなかったのではなかったでしょうか。だからこそイエス様は改めて弟子たちに言います。誘惑に陥らぬよう起きて祈っていなさい。この言葉は今この時のためだけではなくて、これから彼らが生きていく中でさまざまな場面で隣人のために祈り、隣人と共にいろんな思いを分かち合っていく、その時間に立ってくださる神様がおられるということを忘れないで、いつも祈るということを大切にしていきなさい、隣人のことを思うということを大切にしていきなさいという、そういう意味だったのではないかと思ったんです。イエス様はこの後ご存知のように弟子たちの前を去っていきます。でも弟子たちは祈りを通してイエス様を思い起こします。そしてイエス様とつながっていきます。神様が私たちの間に立って人と人とを結び合わせて生きて働かれるということを彼らは思い知っていくんです。その姿を見て私たちもまた祈りの力に押し出されて、この世の命を生きていくのだということを知るのであります。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。祈りによって結び合わされるそのたくさんの思いが私たちにとって必要な大きな力、支えとなっていくことを覚えて、これからも互いに祈りを通して結び合わされていくことを心から願います。あなたがその間に立ってくださって私たちを支えていてくださることを覚えて、心から感謝をいたします。これからもあなたと共に、また隣人たちと共に、手を携えて それぞれの与えられた命を精一杯生きていくことができるようにお導きください。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。